古代の福岡を歩くシーズン9。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン9。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今週も糸島の伝説を紹介しながら、その伝説地を訪ねる糸島の伝説地を歩くをお送りいたします。ご案内を糸島ふるさとガイドの皆さん、三笘節代さん、岩田久美子さん、西本誠二さん、そして糸島ふるさとガイド会長の吉丸勝彦さんにお願いしました。なお、糸島の伝説は糸島新聞社発行の改訂版糸島伝説集を参考にお送りいたします。今夜はまず筑肥線の筑前深江駅の近く、二条深江という場所があります。東隣は二条片山。この深江と片山の物語、片山の三義人というお話です。今片山に立って話を吉丸さんに聞きます。
ここは片山の三義人という物語の場所になったところですね。
はい、
片山というのは北へ向かって、東の方で、西の方に深江という場所があるんですね。
そこに川がありますが、はい、それより向こうは深江です。
深江ですね、はい、その深江との間に、いざこざが起こったというお話ですね。
そうです、はい、要するに行政区が変わったばっかりに、
はい、
実は片山天領になるんですね。
天領、はい、
で向こうは深江の方は唐津藩ですね。
唐津藩、
はい、そういうことです、はい、
そこで
それで領主も領地も変わったもんだから、はい、いさかいが起こるようになってきた、
はい
はい、例えばですね、
はい、
あそこに、草刈り場があるんですね、深江の山に。そこはもう
深江の山に、
草は刈らせないぞ。
山がありますね、ここからありますね、
はい、それから深江側はあそこに浜があります、
はい、
そこでもういりこ干しとか網干しはさせないよというわけですね、はい、そしておまけにですね、深江の山のわらびとか、
はい、
それからくずねを掘ることを禁止するんですね、
はいはいはい、
だから今度は片山側はこっちが磯になっておりましてね、だからアワビとか、はい、ナマコとか、
はい、
そういうのは取ってはいけないと、
はい、
禁止をするんですね、
はい、
それでいざこざが起こりまして、
はい、
庄屋同士がですね、話し合うんですけど、拉致が開かないんですね、それで実は片山にとってはですね、はい、深江の山の草を切らせないというのは大変なことだと。昔は堆肥がね、肥料の主力だったんですから、はい、それができないようになる、
はい、
とだんだん田んぼが痩せて、収益も少なくな
る、はい、
それじゃ困るということでね、
はい、
長崎奉行、つまり幕府の代官所がある、
はい、
そこに行って、そう事情を言ってしたけど、はい、じゃあ桃原というね、はい、平家の落ち人の里があります、
はい、
そこの山の草は切っていいと、
はい、
ところがね、遠いんです。
遠いですね、
そして
去年行きましたね。
そうです、はい、で遠くてですね、
はい、
深い山で、
はい、
もうあんまり利用価値ないんですね、
はい、
それでその深江の庄屋と、
はい、
片山の庄屋が話し合うけど拉致があかんということで、はい、長崎に行ってその話になったんです、
はい、訴え出るんですね、
そしたら、 拉致が開かんもんだから、はい、片山の将やらあのこれはもう幕府に訴えるしかないということで、うん、江戸行きを覚悟するんですね。これ江戸に行くと命がけで行かないかんと、牢屋に入らないかんかもしれんし、はい、もうどうなるかわからない、はい、いうことで、百姓の総代の人と、はい、それから名頭って言いますよね、名頭とも言いますけど、はい、その人と、はい、まあ、話し合って、はい、3人で行こうと、うん、いうことになるんですけどね、はい、ところがあの路銀を用意せないか、だから庄屋はですね、はい、自分の土地を、はい、あの金吾 7軒の庄屋に預けて路銀の用意をするんですね、そして上京2年でしたかね、はい、あのいよいよ江戸へ行くんです、はい、江戸はですね勘定奉行というのが幕府の奉行所だったんですね、はいはい、そこに訴えるわけですね、そして、途中山陽道とか、はい、あとは大和寺に行って、有名な寺やらお宮があれば、はい、この片山 の、はい、農民のためにねどうか安泰でありますように、はい、あるいは自分たちの旅が無事でありますように、はい、ということをお願いしながら、はい、伊勢神宮にも行くんです ね約2ヶ月かけて、江戸に着くんです、はい、で江戸ではですね松浦屋っていうね商人のうちですけど、はい、そこの離れに落ち着くんですけど、はい、それはあの島に岸というところがあります、はい、
地名のね、
そこの岸のですね、伊万里屋っていうねところの人にお世話になって、はい、その松浦屋に投入することになったんですね、はい、そしてちょうど松浦屋の主人が奉行所 の下役に知っとるもんだから、はいはい、それで実は長崎行って言うたけど、はい、どうも拉致があかんと、はい、そしたらえらい怒られましてね、お前は百姓の分際で役人を批判するのかって、はい、それでもう方法の手で逃げて帰ってくるんです。でどうしたもんかと考えよるうちに、目安箱っていうのがありました。
ありますね、はい、
それにねじゃあ上層部も入れようと、で入れるんですね、ところがこの上層部はね勘定奉行所の目に入るか入らんか分からんのです、うんうん、それでもう長く逗留せないかんかもしれんということで、うん、自活の方法も考えた、はい、ただそんな時にねその百姓の総代の人が、はい、一番年上ですけど、はい、病気になってしまう、はい、そしてだんだん重くなって、で自分もあの世でこれが成功するように、ね、うん、努力すると、はい、であなたたちもしっかり、頑張って、うん、どうか農民のために頑張ってください、はい、と言って息を引き取るんですね、はい、そうこうするうちにですね黒田藩から、うん、幕府の奉行所に転勤した人があったんです、はい、その人がよくしてくれましたね、そしてその勘定奉行が取り上げてくれたんです。
ああそうですか、
ね、はい、それが良かったんですね、はい、それで、もう江戸で調査を受けたり、はい、尋問を受けたりしながら、はいはい、そして庄屋と残された2人ですね、はい、2人がやっぱり誠意があって一生懸命やるもんだから、うん、まあ、それが認められて、はい、それで判決書をいただくんですね、はい、でその時に片山村は、はい、要するにの首長の、はい、磯で、はい、アワビを取ったらいけない、うん、しかしその深江の山のマグサは取っていいと、はい、切っていいと、はい、そういうふうにねいろいろなったんですね、それでまあやっとそれが解決して、奉行所の名前で金剛の庄屋さんたちにこうお触れを出すんですね、はい、でまあ長く片山の人たちは農業ができて安心して働けたと、うん、はい、そういうお話
です。ああそうですか、はい、まあ、片山の方の方とそれから深江の方と、はい、一緒にこう話し合いができるようになって、うまくこう収まったということですね。そういったようなお話が、片山の三義人のお話でした、はい、
深江の山っていうのはあそこら辺の山なんですね。
ああ、はい、ここから、はい、ここからちょうど見えますね、
ちょうど見えるでしょ、
ここは入り江になってるんですね。
そうです、
港からちょっと入り込んで
入ってますね。
でその向こう側に、はい、入り江を挟んで向こう側に、まあ、小高い山があると、はい、
そうですね、500から700メートルぐらいの山が多いですね。
ああ、はい、そうですか、その辺の山と海岸の話、ということですね。
そうですね、
片山の山岐人の話でした。今度はその片山からさらに西の方へ移動します。二条福井という場所に移動しました。小高い場所にお寺がありました。境内に入ってきました。ここからの展望は素晴らしく、遥か遠くに海が見える場所です。
二条福井というところです。今そのお寺に入ってきました。ここは大宝寺というお寺ですか。はい、大宝寺というお寺の境内に入ってきました。金付き堂が目の前にありまして、その手前の方に、これはお寺のね、修行僧ですか1メーターくらいのほうきを持った、かわいい、お掃除小僧と書いてますね。禅寺では境内の掃除などを重要な修行として行っていますと。自分の心のゴミを吹き払うというと、何も考えずにただただ作業を行うと、これが座禅の心であれ修行の形でありますということで、作務って書いてますね。境内のお掃除などをすること、その小僧さんの像が1メーターぐらいにこやかに笑ってるそして両手でほうきを持ってるという、ほうきは本物ですね、これ
そうですね
、石の像ですけども、そういう像があります。そして金付き堂がその奥の方にあります。そういった大宝寺というお寺に来ました。ここにはですね、落馬薬師という薬師如来像があるんですか。
そうです、
はい。どういうお話があるのか今から伺っていきます。はい
はい、大宝寺はですね、はい、取得3年と言いますから南北朝時代ですね、
に
創建された古寺でですね、はい、つい最近こう改修をされたですね。
そうですか、は
い、ちょっと新しくなっておりますね。
比較的に新しい作りになってますね。
あそこにちょっと行ってみましょうか。
はい、その奥の方にお堂が一つ見えますね。
はい、
そのお堂の方に、歩いていきます。
これが写真ですけど、
はいはい、
薬師如来、
薬師如来立像という、
この薬師如来はですね、はい、非常に古くて行基の作だと言われておりますね。700年代の前半の仏像だと言われてますね。
古いですね。
はい、高さが 154.8 センチ、平安時代の後期の、まあ、地元の仏師が作ったと言われてますけどね。仏教美術上ですね、はい、非常にいい仏像だそうです。
なんか、はい、洗練された作りになってますよね。
それで県の指定になっとるんですね。文化財の指定になってます、
はい、そういう仏像がここにあるという、
は
い、
そうです、はい、実はですね、
はい、
このお堂は新しく作ったものです、は
い、新しく作ったお堂がここにありますね。
これがですね、
はい、
この寺の内じゃなくて、はい、寺の外にあったんですね。
あ、このお堂が、
はいはい、そして北を向いとったんです。
北向き、
はい、その古い、その古い仏像をですね、
はい、
その北の方に向いとるお堂に、御堂にですね、
はい、
入れてあって、
入れてあった、
そうすると高徳な和尚さんが、はい、ここに赴任してきてですね、はい、そしてこうなんか霊感を感じると、素晴らしい仏様なのに、
はい、
なぜ外にね
置いてあるんだ、
置いてあるんだろう、はい、おかしいなと、はい、いうことだったんですね。でまあある時ですね、 外を向けておいたために、はい、そのお寺でもう大変その悪いことばっかり起こると、
はい、
小僧さんが死んだり、
はい、
逃げ出したり、
はい、
それから病気になってですね、
はい、
次から次病気になるんですね、
そういうことばっかり起こる、
そうです、だからもう困ってどうしたもんかと、はい、その皇徳 の、 和尚さん考えるんですけど、はい、分からないんですね、そうこうするうちにその向こうの道をですね、はい、吉井ガイドって言いましたもんね。
ああそうですか、ここからちょうど海が
はる
かかなたに見えますが、
はいはい、
その間に道路が、
ありますね、202号線がありました。
ああ202号線ですか、いいやかな、車の量ですね。
そしたらですね、その馬に乗った人が、
はい、
もう必ず落馬すると、
この近くで、
はい、そしてその乗馬する人だけが馬から転げ落ちる、
転げ落ちる、
でもうおかしいなと思ってですね、鞭開けて当てても暴れ回るし、本当はおとなしい馬なのにおかしいなというふうでですね、それでもう何遍も落とされるんですね、
はい、
1回だけではなく、でそのことを友人に言うと、いや俺も落とされた場合とそして今度はまた別の友人に言うと、いや落とされると見た場合とか言われるんですね、
はいはい、
でその時に、まあ、和尚さん感じるんです、
はい、
これはこの薬師如来さんは、
はい、
寺のうちに、作ってほしいんじゃないかと。
なるほど、お寺の外で出してるから、それはいけないんじゃないかということですね、
そして、みんなにちょっと相談したら、
はい、
村人に相談したら、それはいいところに気がつかれましたねと、はい、私たちも気がつかなくて申し訳ないと、
はい、
じゃあ立派なお堂を作りましょうということで、今度は寺のうちに持ってきて、
そうですか、
そした
それがここですか、はい、今右の方にあります、お堂ですね、
はいはい、そして、持ってきた時からピタッと落馬
しなくなった、
寺の不祥事も起こらなくなった、お役様の素晴らしい意向がね、
なるほど、
みんな感心したと、
はい、
そういう話なんですね、
まあ、今までは外にあって、外にあった時はそこを通る、馬に乗った人が落ちると、落馬すると
そうい
うことで、これはいけないということで、まあ、薬師如来様を、のお堂を外から境内の方に移されたということですね、はい、そしたら落馬する人もいなくなったというお話ですね、落馬薬師、福井の落馬屋敷、
そうですね、
これは
大宝寺、これはこの
福井という
福井というところですね、
ですね、はい、福井は大入海岸に近いところですか。
近いところです。もう大入まで2キロもありません。
ああ、そうですか。はるか彼方に本当に綺麗な海が見えておりますね。
そうですね。はい、もうとても綺麗ですね。
はい。はい、その海のすぐ近くになりますけども、はい、そこに立っている大宝寺というところにある、ね、薬師如来の話でした。
はい、そうです
。は
い、ここはですね。は
い、
大宝寺の本尊はですね、
はい、
釈迦如来なんですよ。
あ、そうなんですか。
だからこれ、はい、薬師如来とは違うんですね。
あらら、
はい、
あ、釈迦如来、
はい
はい、
でもその薬師如来の、まあ、ご意向っていうのは、
はい、
すごいもんがあると、はい、いうことなんです。
あ、はい、そうですか、
はい、
今その薬師如来の方はどちらにあるんですか。
薬師如来は多分
本堂の中。ということで本堂の方に、お邪魔させていただきました。今本堂の方に飾って
あれが釈迦如来、
釈迦如来
で、こっちが
そして左手の方に薬師如来像があるということですね。およそ1メーターぐらいの高さかな、1メーターちょっとありそうな感じですね、薬師如来像が、あります。 この、 あの後輩もなかなかされた後輩ですね。
すごいでしょ、まあ、美術的にも素晴らしいものがありますね、
はい、なんかあのこの像を見たらですね、シャキッとしたね、そんな感じがする像ですね。
そうですね、はい、
そして、このお堂の周り、にですね、これは
十二神将、
はい、十二体の像です。まあ、20センチぐらいですね、の見事な像ですね、
見事な像です、
があります、はい、正面に薬師如来像、これが背筋がピンとするような、ね、はい、シャキッとしたような、
そうですね、
立派な像です、それからあの数珠のね、大きな数珠ですね、3メーターぐらい
あって、数珠送りを、はい、あのさせていただいたんです、
ね、ああ、はい、合掌して心静かにゆっくりと念珠を引き、一行としてかちりとなったら持ったまま、おんころころせんだり、まとうぎそわかを唱えますと。ちょっとやってみますか。
おんころころせんだり、まとういそわか。おんころころせんだり、まとういそわか。おんころころせんだり、まとういそわか。
福井の落馬薬師というお話、大宝寺の薬師如来像にまつわる話でした。なお、糸島の伝説は糸島新聞社発行の改訂版糸島伝説集を参考にお送りいたしました。本は糸島地区の書店で販売中です。来週も糸島の伝説をお送りいたします。ご案内は糸島ふるさとガイドの皆さんでした。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
糸島の伝説を歩いて回ったら楽しいお土産を買って帰りたくな
る。そうですよ、せっかくですから ね。
そこでおすすめしたいのが JA 糸島の直売所、糸さいさい。
おお、にぎわってますよね、いつもね、
超有名ですが、坂田さん行ったことあります？
いや、やっぱり糸島出かけるとやっぱりよく寄りますよ。
なるほど、まあ、あのね、野菜とか果物とかお花、あとお肉お魚とすごいラインナップなんですが、とにかく午前中超大にぎわいで、割とね、遅めに行くとあれなんかお野菜もうほとんど売り切れてるみたいになるんですよね。そんな時のためにおすすめしたいのがオリジナルの六字架商品なんです。加工品。
ほうほう。
で、17種類もあってですね、これかなり多いんですけど、何がおすすめでしょうねって聞きに行ったんです。担当している JA 糸島営業部直販課の吉岡雄也さん、いや全部おすすめなんですけどと言いつつ、あえて、一押し人気もあるしって言ってくれたのが丸糸ラーメン。糸の漢字に丸と丸で囲んで名前、丸糸ラーメンなんですが、こんな特徴があるんだそうです。
こちらはですね、糸島産の小麦とですね、あとはあの、まあ、あっさりした豚骨味のラーメン2色入りの半生麺のラーメンになっております。
そんなに糸島産小麦の麺違います？
そうですね、やはりあのコシとですね、もちもち感がかなり推しの商品ではございます。でこちらも、まあ、あの小麦に関してはですね、ラーメン専用の小麦のラームギという麺を使用しております。
ラームギ使ってるんですね。
かなりね、小麦感あふれる感じの本当にもっちりした麺で、そこにあの割と軽めの豚骨なので、非常になんか食べやすい、いいラーメンでした。面白いのが、やっぱりラーメンといったら替え玉ですからって言って、替え玉が1人前ずつ別に袋で売ってるんですね。
そうですか、替え玉も売ってる。
家でもそういう楽しみができる、なかなかいいこう心意気というか思いやりだなって思ったんですが、その中におすすめていくとですね、糸島牛カレーというのを出してきてくださいました。
こちらもですね、糸島牛をこの商品の中に 50g も贅沢に使用してますので、はい、かなり食べていただいたら、糸島のまあ牛と、あとはこれ糸島のじゃがいも、糸島の人参、はい、お野菜まで糸島産を使用してますので、オール糸島カレーということで。
ああ魅力的ですね。
かなりい
いレトルトで1食分ね、はい、箱に入ってますね。
めちゃめちゃいいんですよ。もうとにかく次から次から出てくるんですが、そんな中若手ではあります JA 糸島営業部直販課の保坂葵さんが、いやいや糸島産トマト 100% 使ったトマトケチャップ、これがめちゃ推しですと、こうさらに語ります。
これがもう濃厚 でなんですか、普通のケチャップよりも気持ちちょっとドロッとザラザラした感じなんですけど、もう色とかも結構普通のなんていうんですか、原液じゃないですけどえらい濃ゆいんですよ。なんでもう一回これ食べてしまったら、あの他のケチャップじゃ物足りんごとなってしまうぐらい結構トマトしておけんです。一回ちょっとおすすめの商品にはなってます。
これもまた食べてみたいですね。
お酒かけてもですね、単にこうじゃがいも素揚げしてうわーつけて食べて、めちゃめちゃ満足してるらしいんですよね。
贅沢だ、いいですね。
いろいろあるんですけど、お土産人にあげるのにもぴったりなのがないかなって言ったら、最初に出てきてくださった吉岡さんがこれがおすすめだと入り口すぐ横にある売り場に連れてってくれました。
糸島産の小麦と糸島産のこれがジャガイモを使用したですね、ジャガコというかりんとうになります。はい、でこちらシリーズ化しておりまして、ジャガイモと、清見オレンジ、はい、と糸島の影の主役ごぼうですね。
影の主役、
はい、なかなかあのごぼうってですね、あのまあ目立つっていうかメインじゃないんですけど、実際糸島のごぼうって結構盛んでして、はい、これをぜひあの皆さんに食べていただけたらと思ってですね、糸ごぼりんという名前で
3つとも持ってきました。どれ食べてみます、せっかくなんで。
ごぼうでしょう。
ごぼういきますか、じゃあどうぞ。
ああかりんと、まあ、小さな、ね、小袋にこう入って、あ黒いですね。そしてごまがちょっと表面にちょっと細めのかりんとうですが、いただきます。うん、ごぼうの香りがいい、口の中にすぐ広がります。
やめられなくなる。
うん、
しかもね、お茶受けにもよし、お酒のお供にもよし、
うん、ほんのり甘くてね、ちょっとこう塩味もあっていいですね。
ぜひぜひ美味しいんで、この他にもいっぱいお店があります。糸さいさい、ぜひ楽しんでください。
中島理恵さんでした。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン9のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすれば、スマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。